今私たちは、マタイの福音書からちょうど三条の説教の箇所をご一緒に読んでいるわけですけれども、前回のところでその三条の説教の中の主の祈りの部分が終わりました。で今日はまあその続きになるんですけれども、三条の説教五章から始まっているこのイエス様の教えですが、六章に入ってからですね、具体的な私たちの信仰生活のことについてイエス様は語り始めています。でその六章の一番冒頭でですね、イエス様こんなことをおっしゃったんですね。聖書をお持ちの方はその前のページの9ページを見ていただきたいんですが、六章の一節のところでこういうふうにお語りになりました。見てもらおうとして人の前で善行しないように注意しなさい。さもないとあなた方の天の父のもとで報いをいただけないことになるっていうふうにあります。でそれを受けるようにして、この六章以下のその後に出てくるイエス様の教えの中ではですね、当時ユダヤ社会の中で非常に評価されていた代表的な三つの善行を取り上げているわけです。最初は施し、そして六章の五節からは祈り、その祈りの中で主の祈りが教えられました。そして三つ目が、今日のところなんですけれども、断食についてイエス様は教えてくださったわけです。最初に今日の16節から入る前にですね、聖書が言うところの断食について簡単に整理しておきたいと思うんですね。今私たちはあまり、特に、長老教会そうなのかもしれませんけれども、断食というのはあまりこう教会の中で、取り上げることがないんですけれども、でも今もですね、こうやって聖書に出てくるわけで、大切な事柄としてイエス様は語ってくださいました。で聖書における断食、それは何かというと、基本的には祈りに集中するために、食べることを断つことですね。食を断つというのが断食の意味です。ですから目的はあくまでも神様との交わりですね。神様の御心を伺うために、それに集中するために職を立つわけです。職を立って、頭をすっくりさせ、そして時間を確保しながら神様と交わるわけですね。これが基本です。でさらにですね、詳しく聖書を見ますと、ユダヤの人々はいくつか特別な理由で断食して神様に近づいていったということが分かります。でその代表的なことは何かと言いますと、私たちが罪を犯したときに、その悔い改めの経験から、悲しむ経験から人々は断食をしました。今日の説教のアウトラインに書かせていただいたんですけれども、例えば同胞のイスラエルの民、神の民の罪をダニエルという人がこの文章を読んで、聖書を読んで知りまして、そして悔い改めに導かれていったときに彼は断食をしました。またパウロという人が新約に出てきますけれども、もう教会のことが大嫌いで、そして教会のことを迫害してダマスコに行く途中に、途上でですね、神様にこう打たれたわけですね。復活の主に出会ったわけです。でその時にパウロはどうしたかというと、やはり、本当にキリストが血を持って贖い取った教会を自分は迫害していたわけですから、3日間ですね、目が見えずになって、そして食べも飲みもしなかったっていう聖書の記述があるんですね。それは食欲がなくなったっていう意味ではなしに、意識的にですね、食を絶って神様にその悔い改めの祈りを捧げたっていうことなんです。ですから私たちが神様の前に罪を示されたときに、私たちの信仰の先輩たちは断食をしてその神様に祈ったっていうことが出てきます。で2つ目は何かと言いますと、この将来に向けてですね、右に行ったらいいのか左に行ったらいいのか、神様今岐路に立たされてるんですけども、この後のことをどうぞ導いてください。その神様の導きや憐れみを求めるときに、人々は断食をしました。今日はここにいくつかの聖句を書いたんですけれども、3つ目のところにですね、モーセが40日間、山にいたという聖句を、ここに書きました。ここには特に断食という言葉が出てこないんですけれども、 前後関係からしてこの時モーセは職を立ってですね、断食をしてイスラエルの民の将来のために祈り時を過ごしていたことはこれはもう明らかだと思いますね。まあ、他にもたくさんありますけれども、新約の方で使徒言行録13章をここで取り上げましたが、これはアンテオキア教会という宣教に励んだ教会ですけれども、そのアンテオキア教会が宣教のためにパウロとバルナバを派遣する際にもやはり断食をして祈り御心を求めている、そうした姿がこの聖書の箇所に出てきますね。でそうしたことに加えてですね、まあ、先ほどのイザヤ書の中にもあったんですけれども、もう一つ特別な時に断食をしました。でそれは、この予部記を例にしてここに取り上げたんですけれども、予部記のですね、31章の16節から17節にこういう言葉があります。私が貧しい人々を失望させ、ヤモメが目を泣きつぶしても顧みず、食べ物を独り占めにし、みなしごを飢えさせたことは決してない。これはヨブの告白ですけれども、つまり食べ物で食べるものがなくて困っている人がいたとするならば、そのために自分は断食をして、そして食べ物を取り分けて、でそれをそういう人たちに、捧げていくと。でそういうためにもクリスチャンシュワードシップを実践する意味でもこの断食という習慣が私たちの先輩の中にあったということを見ることができます。でそうしたことを踏まえた上でですね、今日の箇所に出てくる断食についてのイエス様の教えに耳を傾けたいんですが、もう一度今日の聖書の箇所を見ていただきたいと思います。マタイの福音書の6章の16節からのところですね。でここでイエス様はですね、2つのタイプの断食の仕方について触れています。で1つは間違った断食です。でこの断食というのは何かというと、まあ、先ほど言いましたように当時みんなから大切にされていた、まあ、良き行いだったわけですから、断食をしていたらみんながそのことを褒めるわけですね。すごいねと評価するわけです。ですので間違った断食というのは何かというと、その断食という善行を行うことによって神様からではなしに周りの人たちからその行為に対する称賛を受ける、そのことを目的として行う断食が間違った断食なんだということをイエス様はおっしゃいました。当然断食をしているのをみんなの人が周りの人がわからないといけませんから、ここでイエス様が当時そういうことをアピールしながら断食している人たちの姿を表していますけれども、断食するときにはあなた方は偽善者のように沈んだ顔つきをしてはならないというふうにあります。ですからアピールする人たちはですね、本当にこういかにも断食してますよっていうのをみんなに知らしめるために、眉間にしわ寄せたかどうか分かりませんけれども、げっそりしたか分かりませんけれども、そうしたことをそういうことをこうみんなに見てもらいながらですね、断食をしていた。でそれは良くないっていうふうにイエス様はおっしゃったわけです。でさらにイエス様は何をおっしゃったかというと、その神様からの報いを、そうした断食をしたからとしても神様からの報いを期待しちゃいけませんよっていうふうにおっしゃったんですね。なぜかっていうと、もうあなたが欲しいものをもう受けちゃってるわけだから、神様からの報いは必要ないでしょうっていうんです。そうですよね。神様の報いを求めて断食したわけではなしに、そのみんなに見せてみんなからの評価を得たいがために断食してるわけです。そしてそのことがみんなに伝わって、あなた断食してんのすごいねって言った時点でもう一番欲しいものを手に入れてるわけですから、もうそれで満足しなさいというふうにイエス様はおっしゃったわけです。でこれに対して正しい断食がある。でそれは何かというと、先ほどお話ししましたように、この神様の前になされる断食ですね。神様の報いを、神様からの恵みをいただきたいと思って神様の前になされる断食ですね。そのことに対しては隠れたことももうすべてご存知の神様ですから、その断食という クリスチャンのその弟子の善行に対して祝福を持って報いてくださる、必ず報いてくださることを覚えなさい。イエス様はそういうふうに約束をしてくださったわけなんです。私は牧師をしながら思うんですけども、聖書をこう読みながらですね、信仰生活を送りながら思うんですけども、人に見えるところを、形作るっていうのは、結構、それも難しいことですけれども、でも見えないところを一生懸命何かやるっていうよりも、周りから見えるところをこうやるっていうことはですね、やりやすいんじゃないかなと思うんですね。形作りやすいのではないかと思いますね。みんなが見ているとなんか急にこう元気が出てしまうということもあるわけですから、それは比較的たやすいのではないかなと思うんです。ところがですね、神様との関係、神様とのパイプを太くするためのさまざまな作業、信仰のいろんな行いがあるわけですね。聖書を読んだりとか祈ったりとか、あるいは礼拝に来る前の見えないところでのいろんな準備とか、そうしたことは人が見ていませんから、それは結構後回しにしやすいことなのではないかなと思いますね。聖書を読みますと、私たち神様はですね、イエス様はクリスチャンがクリスチャンのこう行いということを非常に大事にするわけですけれども、その行いの前にまず大切にすべきこと、あなた方は、私はブドウの木、あなた方はその枝なんだと、私につながりなさいとイエス様は教えてくださったように、私たちはどういう実を結ぶのか、どういう行いをするのか、どういう結果を得るのかということにどうしても関心がいってしまうんですけれども、その実を結ぶ前にまずつながりなさいということを教えてくださってるんですね。でそのつながり方が私たちがよく言う信仰生活の5つの基本ですね。聖書を読むこと、祈ること、こうして礼拝を大切にすること、クリスチャンスチュワードシップを発揮すること、そうしたことを通して私たちはキリストにつながる、目に見えないお方との関係においてしっかりとそこをつながっていく。ですからこの箇所を見ますと、イエス様はですね、私たちは誰の目を意識して生活していますかっていうことをもう一度問うているように思うんです。この三条の説教の箇所、特に三条の説教のところしかその人書いてませんが、ジョン・ストットっていう、イギリス人の先生がいますけれども、その先生がですね、この箇所を解説してですね、こういうふうに言っていました。私たちは注意深く誰の目を意識するかを常に気をつける必要があります。英語だと So we must choose our audience carefully。 オーディエンスっていうのは観衆ですよね。私はどの観衆の前に立ってるのか、その観衆、どの観衆を選ぶかっていうことを注意深くしていかなくちゃいけ、注意深くそれを選んでいかなくちゃいけないんだっていうふうに言いました。この今日の聖書の後直後のところに19節からですね、込み出しに天に富を積みなさいっていうふうに言います。私たちいくら天に富を、どのぐらい天に富を積んでるのかっていうのは私たちの目には見えないわけですね。ですからもしかしたら誰からも評価されないかもしれないけれども、でも天に富を積みなさいというふうにイエス様は教えてくださっています。私たちが隠れて祈り、人に見せるためではなくて本来の意味において、私たちが善行するときに、断食をするときに、全部をご存知の隠れたことを見ておられる神様がふさわしく必ず報いてくださるっていうんですね。でそれは私たちにとってとても励ましなのではないかと思います。この箇所を読んでいくと、いつも心に思う思い浮かぶエピソードがあるんですけれども、使徒言行録、初代教会の出来事ですね。ペンテコステの記念の日に聖霊が下りました。そして使徒言行録の2章を見ますと、その結果弟子たちが復活の主の証人として、力強く立ち上がったんですね。そしてその人たちの生活の様子が使徒言行録の2章に出てくるんです。お開きにならないで結構ですけれども、2章の42節から47節 にこういう彼らの生活の様子が出てきます。読んでみたいと思います。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを割くこと、祈ることに熱心であった。すべての人に恐れが生じた。人たちによって多くの不思議な技と印が行われていたのである。信者たちは皆一つになってすべてのものを共有にし、財産や持ち物を売り、おのおのの必要に応じて皆がそれを分け合った。そして毎日ひたすら心を一つにして神殿に参り、家ごとに集まってパンを割き、喜びと真心を持って一緒に食事をし、神を賛美していたので民衆全体から好意を寄せられた。こうして主は救われる人々を日々仲間に加え一つにされたのである。まあ、この聖句が私たちの信仰生活の5つの基本の根拠の聖書の言葉ですけれども、非常にエルサレムの教会がですね、活発に機能していたんですね。彼らを通して多くの施しがなされました。捧げ物も捧げられました。証も盛んになって、そしてたくさんの人たちがキリストを知りたいと言ってその群れに集ってきました。でそうした中で、2つの問題が起こるんですね。使徒言行録を見ますと、一つは羊という役職が生まれるきっかけになりました。日々の食べ物の分配がこう思うようにいかなくなるっていう、そういうことが起こるんですけど、もう一つはですね、信者の偽善っていうことが起こったんですね。どういうことかと言いますと、教会という、ある程度の人数がいる、でも小さなその社会の中で一種の競争が始まったんですね。教会の中で他の教会員から評価されたい、神様ではない、他の教会員から褒められたい、仲間の教会員からそれなりの賞賛を勝ち得たい、そういうふうに考えたクリスチャン夫婦が出てきたんです。アナニアとサフィラという人でした。で彼は具体的に何をしたかといいますと、捧げ物をたくさんすることを、いかにも捧げているようにみんなに見せて捧げ物をしたんですね。捧げ物をするときに自分たちあたかも全てを捧げてかるかのように、たくさんの献金をしたかのように、振る舞ったわけなんですね。でもどうでしょうか。今日のイエス様が何度も繰り返して言っていますけれども、人の目をごまかせたとしてもですね、神様の目は決してごまかすことができないんだ。今日のイエス様の言葉を借りるならば、私たちの神様のことをイエス様は隠れたことを見ておられる天の神様というふうに教えてくださいました。そのお方の目は節穴じゃないんだ。しかも誰も見ていないところでなされた行為についても、いや行動となって外に現れる前に心の中にある時ですら、神様の目にはそうしたことも隠されていないんだっていうのが、聖書を通してご自分を自己紹介してくださる神様の姿ですね。詩篇の139編に出てきますね。話を元に戻しますけれども、捧げていないのにあたかも捧げたように人々の目をごまかしたアナニアとサフィラはどうしたかというと、裁かれていくんですね。具体的にはその場で命を取られるわけですけれども、でその次が大切だと思います。その結果エルサレム教会の中に聖なる恐れが覆うことになりました。神様怖いなっていう、ただ恐怖っていうんじゃなしにですね、神様は侮ることができないんだ、神様は全部をご存知なんだ、この神様の前に私たちは生かされてるんだ、その聖なる恐れがですね、このエルサレムの教会を覆うことになったんですね。今日の16節に戻りますけれども、偽善者のようにしてはならないというふうにイエス様はおっしゃいました。先ほどの6章の1節からのところを見ましたときにも、そこにも偽善者という言葉が出てくるんですけども、偽善者、ギリシャ語では役者とか俳優を意味する言葉が使われていますね。人に見られることを意識して役を演じることですね。 そうじゃないのに背伸びをして振る舞うということですね。イチジクの葉っぱをペタペタペタペタ貼って、そして見栄えよくして自分を隠しながら生活する。でそれを偽善者というふうに言います。アナニアとサフィラはエルサレム教会の教会員の前で自分たちがいかに立派なクリスチャンであるかを、まあ、役者のように演じました。でみんなその姿を見て多分こう称賛したと思いますけれども、でも神様の目をごまかすことはできなかった。ですからペテロは彼らに対して神様からあの導きをいただいてこういうふうに叱責するんです。まあ、それはちょっと読んでみたいと思いますが、この一番下のところに書きました。5章の3節から4節にこういう言葉があります。アナニア、なぜあなたはサタンに心を奪われ精霊を欺いて土地の代金をごまかしたのか。売らないでおけばあなたのものだったし、また売ってもその代金は自分の思い通りになったではないか。どうしてこんなことをする気になったのか。あなたは人間を欺いたのではなく神を欺いたのだというふうに言ったんですね。でここで私たちのことを愛してくださっている隠れたことを見ておられる神様はのことについてさらにペテロは詳しく説明しているんですけども、それは私たち神様がここでアナニア・サフィラに対していけないと思ったことは何かっていうとですね、彼らが全部捧げなかったってことをいけないって言ったんじゃないんですね。捧げた量について問題にしてるわけじゃなくて、この聖書の言葉を見ますと何かっていうと、欺いたってこと、つまり背伸びした、そうじゃないのにそうのように振る舞ってみんなの目をごまかした、そのことに対して神様は良くないっていうふうにおっしゃったわけです。もし捧げないんだったらそれでもあなたのものなんだから、あなたに預けてるものなんだからそれでよかったじゃないか、でもあなたは全部捧げてますって言いながら一部取っておいて、そしてそれを捧げているかのように振る舞った、それはいけないことなんだ、そういうことをペテロを通して神様はこの夫婦に伝えたい、そしてその群れ全体にそのことを伝えようとしたわけなんです。私たちの神様、隠れたことを見ておられる神様はありのままの姿を好まれるお方ですね。それを前提にして語ってますね。偽善者のように何者かのように振る舞って生きることを神様は嫌われる。なぜか、それはもう偽りの姿ですからね。私たちは神様との関係、創世記の3章を見るとよくわかるんですけども、神様との関係が切れた後私たちの中に何が始まったかというと、自分ありのままの自分をそのままの姿で受け入れることが難しくなったんですね。ですからイチジクの葉っぱで、これはちょっとあの自分は受け入れられないなということをちょっとよく見せてですね、そして振る舞おうとしたわけです。まあ、さっきから言っている背伸びをしたわけですね。でも神様との関係がはっきりしていたときに、私たちは他の人と比べてちょっと劣ってるとか、あるいは他の人と比べて違うなっていうところも神様愛してくださってるわけですから、私たちはそのこととこう向き合う勇気を与えられるわけですね。神様から離れるときに私たちはどうしてもイチジクの葉っぱが必要となります。背伸びをしないとやっていけなくなる。でもそれは違う、それは違うんだということをイエス様はここでもう一度私たちに示しているように思います。この後読んでいきますと、三条の説教の中で賢い人の歩み、それから愚かな人の歩み、そこでも対照的に出てくるんですけども、賢い人っていうのは何か、それは他の人と比べて知識が多いっていう意味ではなしに、聖書の中で賢い人というのは隠れたことを見ておられる神様の前に歩む人が賢い人ですね。愚かな人はそのことをすっかり忘れて目に見える世界だけを意識して人々の前に歩んでいく人たちを愚かな人々だってこう呼ぶわけです。先ほども言いましたけれども、よく私たち講座教会の中では 神との関係、神様との関係においてなんて言い方をよくするわけですけれども、まさにその通りだと思います。神様との関係において 隠れたことを見ておられる神様を私たちは悲しませることを選ぶのではなし、むしろそのお方が喜ぶ方を選び取っていくときに、それは賢い生き方であり、そしてそれは本当に祝福につながる生き方なんだ。でそれが今日のここにある断食一つとってもですね、そこに現れてくるんだとイエス様は教えてくださっています。次回6章の19節から天に富を積みなさい教えに入っていくわけですけれども、まさにこの賢い生き方、愚かな生き方、そこに現れてくる。今日から新しい1週間が始まるわけですけれども、目に見えない神様が私たちを見ていてくださり、私たちと共に歩んでいてくださるということを、いろんな機会にですね、こう覚えながら、人の目よりもその神様の目の前に生きる私たちでありたいと思います。先週御言葉メールで発信しましたけれども、そのお方はですね、なんか生活指導の先生みたいなお方ではなしに、優しい目を持って私たちの最善を願って見ていてくださるお方ですね。ですから私たちの足りないところも全部分かった上で私たちを祝福したいと思って見てくださるお方ですので、本当にそのお方に問いながら、またそのお方にお願いしながら、そのお方に願いながら歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。